皆さんこんにちは。清瀬キングダムチャーチ伝道師の小川美和と申します。今日も皆様とご一緒に御言葉から恵みを共に分かち合いましょう。今日の聖書の箇所でありますレビ記の7章の1節から10節、レビ記7章の1節から10節を用いまして、主題を神が聖としてくださる、神が聖としてくださると題しまして、メッセージを取り継がせていただきます。それでは聖書朗読をご一緒にしてまいりましょう。
レビ記7章1節から10節。代償の捧げ物についての教えは次の通りである。この捧げ物は最も聖なるものである。代償の捧げ物は全焼の捧げ物をほふる場所でほふる。そしてその血を祭壇の側面に振りかける。その脂肪はすべて捧げる。すなわち油をと内臓を覆う脂肪、二つの腎臓とそれについている腰のあたりの脂肪、さらに腎臓とともに取り除いた肝臓の上の小葉である。祭司はそれらを祭壇の上で主への食物の捧げ物として焼いて煙にしなければならない。これは代償の捧げ物である。罪の清めの捧げ物と代償の捧げ物についての教えは一つである。代償の捧げ物はそれを用いてなだめを行う祭司のものとなる。
二つのポイントで取り継がせていただきます。一つ目のポイントが規定の生贄、一つ目のポイントが規定の生贄、二つ目のポイント、これが生贄となられた方、生贄となられた方、この二つのポイントでメッセージを早速進めさせていただきます。まず神の聖別された民となるためには、様々な律法を神ご自身が掲示しなければなりませんでした。これがレビ記に書かれている大体の事柄です。ですから正直読んでいくと何のことだかよくわからなくなってくるような、そんな箇所でもありますが、この中から神様が私たちに与えてくださっている素晴らしい愛と計画をご一緒に見てまいりたいと願います。神ご自身がまずイスラエルの民を特別に選びました。そしてエジプトの数々の苦役から解放した、そして契約を結んで神の民と宣言されたところが書いてあると思いますが、その理由としては、神ご自身が選んだイスラエルの民を様々な異教の民の中から区別して救い出して、そして誠の神を礼拝して神様に仕えて、他の国民に神を明かしする、そのためにこのようなことが起こったわけです。確かに人間は罪という性質があります。創世記の初めの方に書いてあるように、アダムを作られた神様は非常に良かったと言って、ご自分の似姿として作ってくださいましたが、罪が入り込んでしまった記事は多くの人がご存知だと思います。そのことをご覧になった神様は、仕方がないなと思っただけではなく、人間を見捨てたわけではなく、ご自分が愛を持って、また尊い計画を持って作られた人間をどうにかしてこの罪から清め、罪から解放したい、私の作った愛する人間がいつまでも罪の支配にいることに対し心を痛められました。神と人との間は罪というものがありますから、大きな隔てがあります。そのために律法を提示して、神様の目から何が正しくて何が間違っているのか、ということを細かく掟を記しました。モーセという人を選び、シナイ山で語り合って、細かく掲示してくれたこと、皆様ご存知だと思います。本当に読んでいくと、いつになったらこの章は終わるんだろうと、正直言って私は 思ったことがあるんですね。そしてもし私がこの時代に生きていたとしたら、私は先ほども教会の名前を紹介させていただきましたが、この清瀬という町は東京都にあるんです。東京都にあるんですが、一歩歩けば埼玉県なんです。そして緑が豊かで、森もあるし、畑もあります。夏には朝になると、畑にトウモロコシや枝豆がたくさんなって、朝早くからこの市民の方々がお財布を握って行列を作る、そんなのどかな町なんです。ですから、養豚場もありましたし、養鶏場もありましたし、もちろん今でも牛小屋があるんです。捧げ物の中に牛が出てくるのは皆様ご存知だと思いますが、また農家の仕事をされている方、そのような仕事をされている方は、ここに簡単に捧げ物と書いていますが、その決められた場所に動物を連れてきて、しかも傷のない動物を連れてきて、ほふって、場所を分けて、こんな大変なことはないんじゃないですか。これをずーっと掟として、神の掟として守ってきたんだなと思うと、私は正直頭の下がる思いがいたします。子供の頃から牛小屋の近くで住んでいたので、正直動物が苦手な私にとっては、この旧約の時代の掟は、なんと大変なことなんだろうと正直思います。皆様はこの箇所を読んでどのように思われましたか？二つ目のポイントは、生贄となられた方、生贄となられた方と題して続けて取り付かせていただきますが、人間は先ほども皆様とお分かちしたように、罪というものがあります。ですから、律法を守っても守っても、やはり罪を犯してしまう。それが人間です。では、宮の仕事をしている方は罪のない方だったでしょうか？罪のない人間が任命されたでしょうか？違います。今もそれは違います。それをご覧になられていた神様は、ある方法を考えたのです。イザヤ書の53章の10節に、主のしもべは、民の財家のための生贄として自分の命を捧げると記されています。ご自分の命を捧げた方がおられます。その捧げ物は清く傷のないものでなければなりません。新約聖書に書かれているイエス・キリストのことがこのレビ記のところに隠されて書かれているのです。罪を犯す人間を見捨てることなく、また罪を犯す人間に対して何か罪や罰を課せるのではなく、ただひたすら救いを願って、この地上に愛する一人子イエス・キリストを送ってくださったのです。それは私たちのためでした。私たちの罪のため、本来であれば最も重い刑罰を受けなければならない、神を冒涜したという罪に愛する一人子を十字架にかけるという、とてつもない大きな御業を成し遂げてくださったのです。その時から約2000年経ち、私たちが今このように親しく主と交わり、またこのような形でいつでもどこでも神の言葉に触れ、神を礼拝できるこの喜びはどれほどのものでしょうか。新約の時代になり、神の一人子イエス・キリストご自身が生贄になってくださったのです。神に近づくためにこの旧約の時代にはこれほどの犠牲、これほどの労力がいりました。自分の体調が悪い時もあったでしょう。忙しい時もあったでしょう。けれども、守らなければならない掟だったのです。ロマ人への手紙には、もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにも増して、神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とは、多くの人々に満ち溢れ、少し省略しますが、裁きの場合は一つの違反のために罪に定められたのですが、恵みの場合は、多くの違反が義と認められるからですと、このように記されています。救いの約束です。許しの約束です。私たちのものなのです。これを日々忘れてはなりません。イエス・キリストのところから目を離すことは、私たちは時に損することがとても多いのです。イエス・キリストの十字架を日々仰ぎましょう。賛美しましょう。感謝しましょう。私たちのこの賛美と感謝の声を天の父はどれほど待ち望み、いつでも聞きたいと、そしてもっと親しく交わりたいと思っておられます。それはどうしてでしょう？それは私たちが愛されているからです。それは神である主ご自身があなたを心から愛しているからです。その愛は人間が考える愛とは違います。時代によって変わっていく愛とは違います。 永遠の昔から示し、また示したいと願い、今も表したいと願っておられる完全な偽りのない真実に満ちた愛です。それが聖書の中に書かれており、教会ではその地なる神を礼拝する素晴らしい場所であります。コロナ禍の中にあり、私たちは時に礼拝が難しい時もあるでしょう。そのような時に今一度見つめ直してみませんか？私たちに示されている十字架の愛というものは、私たち個人個人に与えられているものであり、霊と誠をもってそれぞれの場所で捧げることのできる素晴らしい捧げ物であるということ、そしてそれがあなたご自身であり、あなたの心であるということを、今一度今日の箇所から覚えたいと思います。イエス・キリストが示してくださった愛に心から感謝いたします。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立。人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。